Ignition sequence start.
Mikey. Anyone voice. ということで、今回の放送も毎回がお届けします。よろしくお願いします。もうだいぶ寒くなってきましたけども、そうですね、もう雪が降ってますよね。皆さん、寒いのには気をつけて遊びましょう。はい、ということでわけのわからないフリですけども、今回のゲストは、はい、早田梨沙さんです。
早田梨沙です、お願いします。
ということで今回も公開収録ということで、ゲストさんに来ていただいております。では早速ですが1曲目流したいと思いますので、タイトルコールをお願いしてもよろしいですか。
はい、早田梨沙オリジナル曲愛して聴いてください。
絶賛発売中。歌は成田健、2曲目はジョーカー閣下。お問い合わせはウェブで。進め超無敵戦隊無敵ファイン。コンピレーション CD マニプレミアム絶賛発売中。
成田健、ジョーカー閣下、桜井美優、他多数アーティスト。お問い合わせはウェブで。ナレーションは桜井美優でした。
ゲストさん、お越しやすよ。
はい、ということで本日改めまして早田梨沙さんになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ということですね。はい、でね、今日は、来ていただいてなんですが、いきなり、
はい、
はい、あの活動ですね。
はい、
はい、あの主にどこで行っているんですかね。
主にはあの関西を拠点にいろんなライブハウスだったりとか、はい、まあ、ストリートでライブしたりとかで活動させていただいております。
はい、まあ関西といってもいろいろ広いですよね。
そうですね、はい、広いですね。
メインはどの辺が多いとか。
そうですね、はい、まあ、月1で、まあ、市内だったりとか、あとはでも兵庫の尼崎だったりとかが基本多いですね、
はいはい
は
い、
他はあんまり京都とかはあんまり行ったことないので、ちょっと行ってみたいなっていう気持ちはあります。
あ、なるほど。じゃ あの大阪市内で、あの神戸の方とかぐらいまでが多い、はい、一番多いと。
そうですね、多いのはその方。
あの住んでるのも大阪。
そうですね、大阪に住んでます、ね。
じゃ あの結構あのフットワーク軽く動ける感じですね。
割とフットワークは軽い方やと思います。
軽い方ですか。軽い方やと思います。まあ誰と比べていいやろみたいな。
誰とでしょう。
でもあのあれですもんね、あの路上やる人とかものすごいフットワーク軽いじゃないですか。
そうです ね
機材持ってそのままあの、ね、あの大阪でやったら御堂筋とか、
ね、
雨村のあたりとかでやってる人も結構いはりますし、ライブハウスとか箱には月には。
そうですね、だいたい月4から5ぐらいで今はさせていただいてます。
はい、で、やっぱり曲を、先ほどの曲も聴かせていただいてなんですけども、
はい、
ちょっとしっとりとした曲とか、
はい、
ちょっと悲しげな曲とかが多いですよね、
はい、そうですね、はい、あんまり明るいキャピキャピした曲はなかなか歌う機会がないですね。
あ、そのバラード系とかが好きだから一応歌ってるっていうのは間違いなく。
そうですね、まあ、好きは前提として、はい、あと、まあ、いろいろ活動というか、はい、していって、まあ、レッスンとかいろいろしてた中で、
はい、
まあ、結構先生とかにもやっぱ会うのがそっち系やねって言われて、
はいはい、
やっぱこっちの方がいいんだと思って、
うんうん、
もうそこからずっと切ない系もしっとりした曲を歌うようになりました。
でもカラオケ行ったら今流行りの曲とかいろいろありますよね。
そう
もちろんあの、
はい、
J-POP で明るいのもあれば K-POP みたいなのもありますし、
はい、
洋楽いろいろありますけども、
はい、
その明るい系は歌うんですかね。
明るい系はなんかアニソンとかだったら歌ったりしますね。
例えばどんな曲を。
何歌おうかな。いやでもちょっと多分イメージと違うかもしれないですけ
ど。ああどうぞどうぞ。
あのはい、おじゃまじゃどれみとか
ってい
うので、
はいはいはい、
おじゃまじゃどれみのシリーズ全部の曲、は
い、シリーズ全部は。
あそう最初おじゃまじゃカーニバルから始まって、まあ、全然のオープニングを歌うみたいな何度もしたりはしますね。プライベート
メジャーなところポツポツつまむじゃなくてもうバーッといっちゃうみたいな。
歌っちゃうみたいな。
あ、最近のあの流行ってるアニメとかこれ見てこれが好きとかは。
最近そうですね、私アニメ見るんですけど結構古いアニメを見ることが多いので、
はい、
でも、うん、歌で言ったらコナン君、私名探偵コナンが好きなので、はい、名探偵コナンの新しいオープニングから聞いて歌ってみたいなのをしたりしますね、うんうん。
コナンもね、あのいろんな方が歌われてるので。
そうですね、
明るいのもあればしっとりとしたやつも、
うん、はい、
映画の終わりの方なんかで結構しっとりしたやつとかありますよね。
はい、
かと思えばあのビーズとか、
はい、
あの辺の激しいのもありますけど、
うんうん、そうですね、
それもいけるんですか。
それも歌わないしもプライベートとか。
プライベートとかそれでもあの歌ってみるっていうのもライブで。
そうですね、ちょっとなんかね、できたらやってみようかなと思ってるんですけど、
はいはい、それを楽しみにしたいですね。今回の、ね、その3曲ちょっと聴かせていただいたんですけども。
そうなんですね、
はい、どれもあの雰囲気がしっとりしてていい感じ、すごいいい感じだったんですけども、うん、逆にこういう人が明るく歌ったらどうなるんかなっていうのはすごく気になったんで。その辺ね、あのイメージとかけ離れるっていうのも一個の、ね、楽しみでもありますしね。
確かにちょっとやってみたいですね。
なんか弾けてみましたみたいな。で今音楽活動をされてからどれぐらいの時間、はい、時間が
何年
時間ですね。
そうですね、一応高校って学生時代からちょっと活動を始めさせていただいて、はい、まあ、休止期間がちょっと2年あるんですけど、はい、休止期間を含めると11年ぐらいです。
じゃあもう結構やってますね。そしたら楽器とかは、
楽器は一応まあちょろちょろっと弾けるのピアノと、はい、あとアコーギーが家にあるので、はい、まあたまに弾いたり、まあ、最近はちょっと弾けてないんですけど。
じゃああの基本的に作曲は他の人に頼むとか。
そうですね、作詞は自分自身でやってるんですけど、うん、作曲の方はちょっとセンスがなく
、ね、あの楽器がちょっと伝われないとなかなか難しい。
そうですね、
はい、じゃあもう作曲もあの同じ人に頼むとか多いんですかね。
結構バラバラかもしれない。
バラバラで、あ、その方がね、あのいろんな色が出て、
そうなんです、
ね、いいですよね、うん、でもその11年間のうち2年間の空白というのは、
はい、
はい、聞きたいですね。
そうですね、多分あのまだ 10代ぐらいかな、19から多分21ぐらいまでちょっと活動休止したんですけど、まあ、やっぱりずっとやってて、もうなんかやる気が急になくなってしまった気がなってて、まあ、やりたい気持ちとあれもやっぱやりたくないなって気持ちがこうごちゃごちゃになって、ちょっと一旦考えようっていう期間としてちょっと2年休止させていただきました
。うん、あのそれで考えた上でもう一度再開しようと。
そうですね、でやっぱやりたいなと思って、
ね、あの一番我々の時代であの辛かったのがあのコロナ期間、
うん、
あるじゃない、やる気があっても、
はい、
舞台出れないとか、
そうです、
ね、立てない期間があったじゃないですか、うん、あの時はどうでしたか。
いやもうとりあえず SNS 頑張ろうみたいなSNS でいろいろ投稿してて、はい、これやってみたいな、もう配信もその当時私配信してたので、
うん、
もう配信でみんなでやるみたいな、うん、ライブとかでも無観客の多数の配信みたいなのとかにもちょっと試しに出てみたりとかで、ちょっと拡張難しかったけどやってました。
確かに配信じゃないとあの当時ダメでしたもんね。
ねえ、だからもうすごい不思議な気持ちで歌うみたいな、誰も
あのそういうね、あの誰も騒いでない中で一人歌って、でもあのマイクで何か説明とかいろんな入れるじゃないですか、
そ呼びかけみたいな、
見
た
あれをみたいな、もうあのもう PA さんしかおらんやんぐらい
ちょっと寂しい気持ちになりながらやるみたいな
そうですよね、あれそうなんですよ。あっこで終わった後にあのしっとりした曲やったら確かに、
まあね、
あのしっとりでいいんですけど、
はい、
盛り上がる曲歌ってる時にうえーってそのやらなあかんあの寂しさ、
そうかなアーティストさんみたいなってすごいなと思って誰もらんのに大変そうと思って
お前らみたいなやついますもんねお前ら聞いてるかみたいなこれで配信も切れてない、あの見てくれてなかったら終わるわやんって思って、
めっちゃ悲しい気持ちになりますよね
そうなんですよ、
うん、
それでも舞台の上で一人で、
ね、
でもね、あのもうチケット売り出して他のお客さんのが売れてるから、
うん、
あのやらないっていう選択肢もないじゃないですか。
ないです、ね、
やらなきゃいけないですから、うん、私売れなかったのでちょっとって言えないですもんね。
ね、
タイムテーブルもあるし、
うん、
うちの知り合いもやっぱりあの時期に、
はい、
あの音楽をやめようか、
あ
やっぱりファンと触れ合われへんのはきついっていう、
結構きついですね、やっぱり
で、あの病んでしまった人とか結構いたんですよ。でも
あ
のその人はツイキャス配信してて、
うん、
あのもう悩みを打ち明けるかのごとくずっと喋ってたみたいな、
でもそれもすごいですね。
でやっぱりそこでお客さんからの声が返ってきて、
うん、
頑張れみたいな、
うん、
で今また花を探して有名になってきてる方とかいらんので
、すごい、
やっぱりヤンキーっていうのも大事なんやなって、あとお客さんの応援っていうんですか、
うん、そうですね、応援ないとやっぱり寂しいですしね、
あの結構だから今そのお客さんから声援もらうじゃないですか、
はい、
声援もらってあのまあ物販とかありますよね、
はい、
あの終わった後に、
はい、
そういう時はどんな感じで喋ったり、
どんな感じ、多分私はちょっとまあね、ラジオなんで見た目どうこう難しいと思うんですけど見た目的に結構喋りかけづらい雰囲気を昔から持たれてるので、まあ、自分からイエーイみたいな感じで話していく、なんか友達フランクな感じで、
うん、
まあ、初めましての人はある程度は丁寧には喋るんですけど、基本フランクに喋ることが多いですね、
うん、いや局長よりも明るい感じになってるんですね。
あ、そうですね、多分ギャップがあると思います。でお酒もバーってめっちゃ飲むので、
はい、
まだこうどっかお酒飲みながら、まあ、飲むお客さんでイエーイって乾杯しながら喋りつつみたいな物販することがやっぱ多いですね。
お酒好きなんですか？
お酒大好きですね。
普段からあの毎日飲むぐらい、
毎日飲んでますね。
どんなお酒がお好みで？
私ビールか、
はい、
焼酎しか飲まないので。
あ、ビールか焼酎、僕と反対ですわ。僕あの炭酸苦手なんですよ。
あ、なるほど。
だからあのビール飲みたくても炭酸があるんで、
うんうん、
ね、焼酎ってあの大体割るとき酎ハイのようになってくるじゃないですか。
あ、私お茶割りですね。
あ、なるほど。だから僕その炭酸がない日本酒とかに行っちゃうんですよ。
あ、
日本酒か、うん、あの洋酒であのラムってあるんですけど、
はいはいはいはい、
あの僕そのラムがものすごい好きで、ラムやったらロックで飲むんですよ。
あ、ロックで飲まれるんですか？
40度のお酒をそのまま飲む、
うん、
その代わりだから炭酸やとすぐゲップ出るしみたいな、
わかりますよ ね。
焼酎は昔あのうちで働いてた方にあの昔あのこれ飲めや言って飲まされたらすっごい喉が焼けるような熱さ、
あ、熱くなりますしね。
あれでなんかあのそれ以降あんまりそのまま飲んだことないんですよ。
あ、そうなん
ですか。で、うん、1回飲ませてもらった時は焼酎のお茶、紅茶割り、
あ、
紅茶割りすっごい飲みやすいですよね。
めちゃめちゃ飲みやすいですね。
あれで焼酎いいなって思ったんですけど、
すね、
ただ麦とか米とか芋とかありますよね、
はい、
あれどういうの飲めばいいやろうって。
でも
その辺のおすすめとか、
いや多分最初やったら麦が多分飲みやすいんじゃないかなと思うんですけど、有名だと二階堂。
ああ、ありますね、二階堂
は多分比較的飲みやすい、
うん、
あの私も焼酎初めて飲んだの二階堂で、
はい、
でそこからいろんな焼酎を点々と、
はい、
芋はだいぶ癖があるので、ただ最初に飲むのはおすすめはしない
です、ね、確かにあの芋を飲むとすごいあの芋の匂いしますよね。
結構芋臭がすごいんで、あれ
割ってもあの芋なんですよね。
めちゃくちゃ匂いきついんで、
ほんで、なんやろ、米やったら日本酒に近いんかなとかも思ったんですけど、米もなんか意外と飲みづらいって聞いて。
そうですね、飲みづらい、
あの初心者には。
そうですね、
うん、米飲めたらあのそれなりにどれも楽しめるよみたいな。
いや確かにそれと思います。
じゃあおすすめは本当にあの麦、
麦が多分比較的飲みやすいのではないかなと、
うん、恋愛関係のちょっと考え方はどうですか？
私どうなんですかね、結構ね周りに言ってたら変だって言われることが多いんですけど、
はい、何が変なんです
か？なんか基本追いかけないですね、
はい、
全然追いかけない、連絡まめじゃない、
うん、
あんまり好きって言わない、
うん、
タイプの人一緒で、
うん、
今まで付き合ってた当時の人にはなんだろう、 本当に俺のこと好きなのって全員に聞かれて振られたりみたいな多かったので、結構サバサバとしてるかもしれないです恋愛面。まあ基本普段からもそんなサバサバ、基本サバサバ系なんですけど、恋愛面も割とサバサバしてますね。
自分から告白とかはしたことは？
しにくいあります。でも実ってないですね。
あそれは
普段のまたの時は大体実らないので、うん、やっぱその好きになったらめっちゃガツガツいくタイプではあるんですけど、うん、結構自分から
いや付き合った段階ではその人のことでも好感あるわけですよね、付き合うってことは。
そうですね、なんかまあ一緒にいて楽しいなとか、うん、一緒にいて落ち着くなとか、大体そのパターンで最初付き合い始めて、うん、まあ、徐々に好きになっていく、
うん、
ってパターンがやっぱ多かったですね、今までの恋愛だ
ったら、うん、でそこでこう自分から突っ込んでいくような感じにはならないんですけ
ど、何しろ向こうの好きがこう強すぎて、
あ重い感じにな
る、押されちゃうみたいな、
うん、2曲目
はい、
はい、ですけども、そしたらタイトルコールをお願いします。よろしいですか？
はい、早田梨沙のオリジナル曲で母へ手紙、聴いてください。
いつもそばにいて支えてくれていた、何気ないことでも全て聞いてくれた、喧嘩する日もあったよね、ひどい言葉を浴びせて泣かせてしまうこともあったけど、伝えたい、ありがとう、いつも本当に感謝しかない
これもいい曲ですよね。
そうですね、あの母親が亡くなった後に書いた曲なんですけど、
はい、
やっぱりそのね、自分の気持ちをやっぱ言葉にするのってすごい難しいことだと思うので、はい、やっぱね、亡くなってしまったらもうね、会えないし喋れないし、でもなんか何か形にして残したいと思って、あとはやっぱり聴いてくれる方にやっぱりいつもある当たり前の環境で、すぐ亡くなってしまうこともあるし、そういうことをちょっと大事に、まあ、親孝行だったりとか、どんな形でもやっぱり会える時に会って、まあ、感謝伝えたりとかする方が後悔しないよっていう意味合いも含めてよ
かった。ということで今回のゲストは
シンガーの早田梨沙、
はい、と毎回がお送りしました。ありがとうございます。それじゃあまたね。バイバーイ。